聖書を読み致します。聖書はフィリピンの信徒への手紙第4章の7節です。フィリピンの信徒への手紙第4章の7節、新約聖書366ページ。そうすればあらゆる人知を超える神の平安があなた方の心と考えとをキリストイエスによって守るでしょう。教会にはさまざまな電話がかかってきます。最近ではですね、電話よりもメールとか LINE の方が増えてきましたが、まだですね電話での応対もあります。でも一番多くかかってくるのはセールスです。本当に教会の看板の設置ですかの案内、あと電話料が安くなります、また電気が安くなりますみたいな、本当に毎日のようにですねそれらのですね電話がかかってきます。もうですね応答はですね着信履歴がありますので応答はしませんが、しかしですねもうしつこいぐらいにですねかかってきます。ある時にですね初めての電話番号だったのでですね取ってみました。それもまたセールスでした。事務機器とか電話帳とか広告とかですね。で、そのですね、その中にですね、セキュリティシステムどうですかっていうようなですね、ものがありました。で、そのですね、電話の人曰くですね、このシステムは防犯のために役立ちますと。いろいろな方の入室が妨げられますし、24時間です体制ですので、とっても安全です。誰も入ってこれません。ですね、でそれを聞きながらですね、ねえ今あなたどこに電話してるか知ってるって僕は改めて聞きました。あなたがかけているところはキリスト教会ですよって。で教会っていうのはですねいろんな人がですねいつ入ってもいい場所なんです。うちの教会はですね24時間扉を開けてありますのでですね、鍵を閉めておりませんので自由に入室しても構いません。もっと言うならばですね、泥棒って言われる人たちがですね、なんか盗みに入ってもですね、それはですね、いいんですってですね、もうですね、あえて誇張してですね、言っていきました。ですから24時間鍵はかけませんですね。そうするとですね、そのセールスマンがですね、そんなことでいいんですかっていうですね、なんか半分怒りにも見た言葉がですね、あったんですね。じゃあセキュリティはどうなさるんですかっていうから、私たちにとっては神様がセキュリティですって言ってですね、かっこいいなって自分で思いながらですね、それを伝えてですね、そうするとこんなむちゃくちゃなところはないわ、パンって電話を切られまして、もうですねそういう電話をかけてくる人とですね話す時間も無駄だったかなと思いながらですね聞いておりました。もう実はですね、守りというのはですね神様がこの教会を守っていてくださる、それを信じていますし、そのために毎日朝昼晩私たちは祈っています。ですから教会の人たちにですねお願いするのはですね、毎日教会のために祈ってください、教会の宣教のために祈ってください、そして牧師の働きのために祈ってください、そのことをですね伝えています。パウロはですね、主において喜びなさいと言います。イエス様こそが喜びの源であり、この喜びは交わりを通してですね与えられるというのです。また広い心を持って人々と交わりなさいと教えています。この広い心というのは何だろうですね。実は、新約聖書の中でパウロはここだけにですね広い心というのを用いています。恩和さ、忍耐さを持って人々と平和に暮らしなさいということかもしれません。しかしもっと何か大きな深い意味があるかなと思いながら、そのセールスマンのですね電話をですね思い出していたのです。広い心を持って、教会はですねどれだけ広い心を持っているんだろうかというふうに思います。またそこに集う一人一人のクリスチャンがどれだけ広い心を持っているんだろうかというふうに思うのです。いついかなるところに行くことがあったとしても、神様を信じ、神様の導きを信じ、神様の守りを信じ、広い心を持って人々を受け入れることができるかなというふうにも思うのです。最近地域の方々がですねよく教会に来て教会を利用していただけるようになりました。 今日もですね、障害者支援サポートセンター、アイサポートの会議がですね、ここで開かれます。これは県のですね、要請によってですね、いろんなところでですね、その支援センターのですね、紹介とか、アイサポートの紹介をして、説明会みたいなことなんでしょうけど、それをですね、引き受けてくれるところというのがですね、実は本当に少ないっていうふうに聞きました。教会はですね、喜んでですね、どうぞというふうにお貸ししますですね。どうしてですね、お貸しできないかなと思います。今はですね、コロナ禍の中にありますから、感染の問題とかですね、いろんなことで公の施設が全部閉ざされているっていうことなんでしょう。だったらあえて だったらあえて教会がその時に開けばいいんじゃないかというふうにですね、教会の役割があるんじゃないかなと思っています。教会の人たちがですね、今本当にですね、しなきゃいけないのはですね、私たちはもう一度地域の中にいる教会として地域にどのように奉仕していくかということかもしれません。最近ですね、たくさんのですね、地域の方々がですね、業界に来てくれますし、またコンサートもありますし、また講演会もありますしですね、いつこんなふうなですね、教会になったんですかっていつも驚かれます。もう2、3年前は本当に閉鎖的で誰も入れなかった教会だったのに、なぜ、ですね、今ですね、開放的になったんですか。そういうふうにですね、聞かれる方が結構いらっしゃいます。そんな時にはですね、いや、教会というのは初めからですね、開かれてますよというふうにですね、お答えすることにしています。教会は何をやってんだろうな、どうしてですね、終日ですね、扉を閉めてんだろうな、そんなことを考えるのです。私たちにとって教会を守るということはですね、大変なことです。しかしそれで、扉を閉ざすということが教会を守るということなのかなとも思うのです。また機械任せにしたり、誰かを雇ったりするのが教会を守るということなのかな、そうでもないでしょう。多分一人一人が広い心を持ってそれを受け入れ、そのためには熱心に祈り、また御言葉を読みですね、そして自分たちの信仰をですね、世にですね、届けていくということが大切でしょう。パウロはキリストイエスによって守ると語っています。私たちは人々と平和に過ごすことによって祝福を与えられています。そのためには信仰による恩和、忍耐、優しさを必要とします。常に見守っておられる方がそれを教えておられます。今日もイエス・キリストの見守りの中で祝福に満ちた一日を過ごすためには、私たちは広い心を持ってこの世界に、この地域に仕えていくものとなりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たち、この広島教会が閉ざされた教会ではなくして、地域に、そして地域の中で開かれた教会になるように導いてください。どうかこの教会に主が共にいてくださって、この教会を守り、出入りする人々に全て祝福を与えてください。今日も広島教会、呉教会、松山教会に創信者、求道者、ボシボシの家族と共にて守ってください。また、ルーテル保育所、大乳幼稚園、そこに住む子供たち先生、職員を、事故やケア、技、病気、新型コロナから守ってください。今日も病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々には、あなたが共に寄り添っていただいて、恵みの御手、癒しの御手を差し伸べてください。今週も、私たちに必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。御子主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。